サークル紹介。昨日に続きまして、明治公民館で活動されております陶芸のサークル、TOTOの皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日は、まずはこちらの講師の先生、八橋ひろみさんにお話を伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、こちら陶芸のサークルということなんですけれども、今日は皆さん、素焼きの後の釉薬塗りを、はい、やってらっしゃるということですけれども、今皆さん作品に葉っぱをつけてらっしゃるんですが、これは
ですね、これ下に釉薬がかかって、その上に葉っぱを貼り付けて、さらにこのように釉薬をかけるんですね。もう一種類、それで、葉っぱの文様を出すと、そういう技法ですね。はい、
もう本当に皆さん素敵な作品ばかりで、結構優秀な方が多いサークルさんですね。
皆さん個性豊かなね、いろんなそれぞれの思いで作ってますからね。本当にいろんな作品が出てくると思います。こういうオブジェ的な、作品もそうですけど、それぞれ皆さん自分の思いで、作ってますのでね。焼き物って粘土っていう、その幅広い、その素材でどんなものでも自分の思いが形になりますんでね。そういう意味じゃ楽しみだと思いますよ。
一からご自身でできるというのも、やはり魅力のうちの一つですよね。
そうですね。本当に粘土という、もう無限大な素材なんで、それをこう自分の創作力と、それから思いですね、そういったもので、あとそれから女性の方は日常に使う食器とかで、ね、そういう意味では非常に作りにも励みが楽しいんじゃないですかね。
そしてこちらのサークルの雰囲気いかがでしょうか。
そうですね、会員さん人数的には少ないんですけど、みんなどちらかというと和気あいあいと、それぞれの今日はこういう作るって自分の思いを皆さんでお話しながら、すごくそういう意味じゃ家庭ですかね、家庭的なホーム的なこうイメージで楽しく皆さんやってらっしゃるようですけどね。
そうですね、本当に和気あいあいとした雰囲気の中で皆さん作品作りを楽しんでらっしゃるという感じなんですけれども、先生にとってこの陶芸とはどんなものでしょうか。
陶芸、そうですね、やっぱりさっきも言ったように、この粘土というですね、本当無限大にこういろんなこう創作ができる、材質をですね、やっぱり自分の思いというもので、非常にこう自分の夢とか、そういったものをこう自分で表現できる、そういうのが私自身はね、一番の陶芸の魅力って思ってますけどね。
今日は作業中に大変失礼いたしました。まずはこちらの講師の先生、八橋ひろみ先生にお話を伺いしました。ありがとうございました。
失礼しました。
続いてはメンバーの方にお話を伺っていきたいと思います。萩原紀美子さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
萩原さんは今どんな作品お作りになってらっしゃるんでしょうか。
今はこのお皿を瑠璃色に絵を描いて、あと吹き付けでブルーの色にしたいと思ってます。
もうこの段階でもとても素敵な作品なんですけれども、すべてご自身のアイデアですか。
いえ、今日ちょっと考えてこなかったので、ちょっと本を見てちょっと参考にさせていただいて考えました。
この出来上がった作品というのはどうされる予定でしょうか。
これは、もしいいものができたらぜひ家で飾りたいと思います。家のテーブルの真ん中にポンと置いて、涼しげに
お部屋が華やかになりますね。
はい、多分今も飾ってあるものもあるんですけれども、時折こうチェンジしたりして楽しんでます。
はい、今まで作った作品の中で何か思い出の作品というのはございますか。
初期の頃に作りました、まだ初めて数ヶ月の時に結構大きな鉢を作ったんですね。それもろくろではなくて手びねりでこう作っていったので、それが意外とその今にしてみればとても形のいいもので、今もずっと飾ってあるんですけども、ずっと思い出に残っています。
では萩原さんのご自宅はもうご自身の作品でいっぱいなんですね。
もう棚も作品だらけで困っちゃうぐらいあります。
じゃあその作品を見るだけでもご自身ですごく楽しみですね。
そうですね、これからもこうどんどんこんなの作ろう、あんなの作ろうって考えていくのにとても楽しみです。はい、
じゃあぜひ素敵な作品を仕上げていただきたいと思います。萩原紀美子さんにお話を伺いしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
続いては長谷川実さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
長谷川さんは今日はどんな作品を仕上げていらっしゃるんでしょうか。
今日は抹茶茶碗とおちょこを仕上げました。
抹茶茶碗ということはご自宅でやってらっしゃるんですか。
それは自分で勝手に 抹茶を飲んだ、そういう具合ではやっております。
どうですか、ご自身の作ったお茶碗で抹茶を飲むというのは。
試しにどういう具合か自分で飲んで飲み具合を確かめてるんですけど、気分はいいもんですよ。
本当ですよね、素敵ですよね。
それとなんとなく欠点は見えてきます、飲んでるというので、楽しいことは楽しいです。
もうご自宅にはたくさんの作品があるわけですか。
あることはあるけど、マッチョなものはほとんどないですね。
何か一番思い出の作品というのはございますか。
僕ね、のんべえだからとっくりとおチョコを専門に作ってたんですよ。そうするとうち中とっくりとおチョコになっちゃってちょっと今で抹茶ジャーマンとかそういうのに少し変えてきたんです。
そうだったんですね。ご家族の反応というのはいかがですか。
それはね、邪魔だと言われるぐらいに
それほどたくさんの作品を作ってらっしゃるんですね。
そういうわけでね、なるべくいいものを作ろうとするんですけど、なかなか難しい
、ね、今も本当に素敵な作品が目の前にありますけれども、では最後まで素敵な作品を仕上げてくださいね。長谷川実さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
続いては吉原聡さんにお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
吉原さんはこちらに入ってもどれくらいになりますか。
1年半ぐらいかな。
1年半ぐらいということですけれども、今日はどんな作品を作ってらっしゃるんでしょうか。
今日は抹茶茶碗と、一口小鉢。
それはご自宅でお使いになるものですか。
いや、試しに作ってるだけなんで、家で使ってくれるかどうか、分かんないですね
ここまでの出来具合はいかがでしょうか。
形的には8割良かったんじゃないですかね。あとは釉薬がどう要はつくか、それだけですね。
陶芸で一番難しい作業というのはどんな作業になるんでしょうか。
なんだろう、発想力かな。どんな形にしたいのか、それが一番決め手じゃないですかね。それができないとなかなか手が動かないし、
吉原さんがこれから何か作ってみたい作品というのはございますか。
そうですね、大きな花瓶を作ってみたいかな、とりあえずは。
大きな花瓶ということですけれども、難しそうですね。
難しいと思いますよ、
それはいつ頃チャレンジする予定ですか。
あと 2,3 年先じゃないですか ね。
じゃあぜひこれからも素敵な作品を作り続けていただきたいと思います。吉原聡さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。